聖書をお読みいたします。旧約聖書の詩式第6章19節から24節、旧約聖書の390ページです。ギデオンは言って、小ヤギ一匹、麦粉、一エファの酵母を入れないパンを整え、肉をカゴに、肉汁を壺に入れ、テレビンの木の下にいる方に差し出した。神の御使いは、肉とパンを取ってこの岩の上に置き、肉汁を注ぎなさい、と言った。ギデオンは、その通りにした。主の御使いは手にしていた杖の先を差し伸べ、肉とパンに触れた。すると岩から火が燃え上がり、肉とパンを焼き尽くした。主の御使いは消えていた。ギデオンはこの方が主の御使いであることを悟った。ギデオンは言った。ああ、主なる神よ、私は何と顔と顔を合わせて主の御使いを見てしまいました。主は彼に言われた。安心せよ、恐れるな、あなたが死ぬことはない。ギデオンはそこに主のための祭壇を築き、平和の主と名付けた。それは今日もなお、アビエゼルのオフラにあってそう呼ばれている。新約聖書、ヨハネによる福音書、第14章、23節から27節、新約聖書の197ページです。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き、一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。私はあなた方といたときに、これらのことを話した。しかし、弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。祈祷を捧げます。創造主なる神様、あなたは土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられました。人はこうして生きるものとなりました。どうか神様、私たちが本当に生きるものとなるようにあなたの息を吹き込んでください。主イエスがヨルダン川で洗礼をお受けになったときに、聖霊が 鳩のように下り、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえました。キリストによって私たちが神の子とされている大きな恵みを心から喜ぶことができますように。聖霊よ、どうか来てください。私たちと共にいてください。私たちが新しい命に満たされ、キリストの体を形作ることができますように。世界のキリスト者と共に聖霊降臨を祝うこの朝、信仰と希望を持って主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。私の平和を与えると題しましてお勧めをいたします。今日はイースターから50日目、イエス様が約束された通り弟子たちに聖霊を注がれたことを記念する日です。使徒言行録は聖霊が下った瞬間を情景として2章の冒頭に記しています。教会学校でも今日は、その部分を読んだのですけれども、まずそこを読んでみます。開かなくてもどうぞ結構です。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。その時から弟子たちは天におられるイエス・キリストから聖霊を下された群れとして福音を述べ伝えていきました。ですから後の教会は聖霊降臨のこの日こそが教会の誕生日であると位置づけて大切に守ってきました。カトリック教会もプロテスタント教会もギリシャ正教会もそれこそ全ての教派が一致してこの日を記念いたします。で、今日のテキストは、使徒言行録ではなくて、老人言に従ってヨハネ福音書の14章23節以下を選びました。で、このテキストも聖霊理解について非常に重要な箇所です。先週と先々週のテキストもこの世におけるイエス様の弟子たちへの決別説教であるという点でつながっていますけれども、その中でイエス様は聖霊を与えると約束してくださっていたり、あるいは聖霊の働きについて語ってくださっていましたので、決別説教全体がこの聖霊を中心にまとまっているということができると思います。聖霊降臨の出来事がすでに受難の歩みの中でイエス様ご自身の口から語られていたことを皆様と一緒に確認したいと思うのです。先週も触れましたが、聖霊とは私たちと共にいてくださる神様ご自身であり、一緒に生きてくださるイエス様です。 23節にイエス様の言葉として、父と私とはその人のところに行き一緒に住むと書かれている通りです。この聖霊を表す言葉は助け主あるいは弁護者と訳されています。そのことも学びました。で、14章ではこの弁護者、聖霊の約束が繰り返し繰り返し語られています。特にこの26節には聖霊の働きが2点述べられています。で、一つはあなた方にすべてのことを教えるということで、もう一つは私が話したことをことごとく思い起こさせてくださるということです。この二つのことが何を意味しているかといいますと、神の子であるイエス様が父である神様のもとへ行かれた後も、後の時代の人々にこの世におけるイエス・キリストの生涯がどういう意味を持っていたのかを思い起こさせる、そういう意味ではないかと思います。私たち人間の歴史の中に来てくださったイエス・キリストの生涯ですけれども、天に帰ってそれでおしまいというのではないのです。イエス様は断じてそうではないと言われます。イエス様と弟子たちの絆というのは天に昇られても切れません。その切れない絆とは何かということについて、これからも教え、ことあるごとに思い起こさせてくださるとイエス様は語ってくださっています。卑近な例を一つ挙げて考えてみたいと思います。私たちは普段聖書を読んでいますけれども、わからないことがたくさん出てきて戸惑います。でもすぐに理解ができなくても、その言葉の本当の意味が私たちの心に宿るまで、聖霊は助けてくださるというのです。ですから私たちは、聖書を読んでたとえすぐにわからなくても、聖書をそれからも読み続けることがとても大切になってきます。で、そもそも弟子たちのことを考えてみてください。福音書によれば、ペテロをはじめとして、彼らはイエス様の語られたことがほとんど理解できませんでした。イエス様との対話も、トンチンカンのやりとりがたくさん載っております。イエス様がおっしゃることが、ほとんど伝わっていなかった。イエス様の真意は、弟子たちはしっかり掴んでいなくて、場合によっては、あの湖で嵐にあった時のように、泣き叫んだりもしたわけです。まあ、そういう弟子たちの姿を思い起こしますと、まあ、どう見ても、立派な姿だとは言えないだろうと思います。むしろ情けない姿を彼らはさらけ出しました。また弟子たちは巷のどこにでもいる人間として、ある時には村けを起こしたり、ある時には腹を立てたりということもありました。で、私などはそうした記事に出会いますとほっといたします。救われる気がするのです。 自分と同じだということがよくわかるからです。ですから私たちは自分の心が開かれてイエス様のおっしゃることがよく理解できるようになるまで忍耐して聖書を読み続けるということがとても重要です。聖書から学ぼうという気持ちを生涯失ってはなりません。26節のイエス様のお言葉はまるで弟子たちだけでなく現在の私たちにも向けられているお言葉だと思いました。キリスト教信仰の世界に絶望はありません。それは聖霊が私たちを助け導き神様に対して取りなしてくださるからです。今日はペンテコステですけれども、世にはペンテコステ派と呼ばれる教派まであります。戦後のお隣の韓国の教会は北米のその流れの影響を強く受けました。で、韓国では伝道は爆発的に発展しまして、戦後は国自体がキリスト教国として世界有数の国として位置づけられるようになっています。その信仰生活のあり方は少なくとも私たち日本キリスト教団の多くの教会とはかなり異なっているとは思いますけれども、何と言いますか、この何かこう、この一時的に、この陶酔を体験するような信仰のあり方がかなり目立ちます。信仰に、このある種のエクスタシーは付き物ですけれども、ペンテコステ派ではそれを非常に強調するわけです。しかし彼らの信仰の熱心さは誰もが認めざるを得ません。今日のテキストを読んでいまして、イエス様のおっしゃることは、その陶酔に浸るようにではなくて、熱狂的にではなくて、冷静に受け止めなくてはならないと思いました。よく考えて心の奥にまで染み入るようにイエス様のお言葉を咀嚼する必要があります。一時的にではなく、むしろ持続的に聖霊は働いてくださると思うのです。そういうふうに言いますと、ペンテコステ派の人たちからは、そんな情熱のないことだから教会は大きく成長しないのだと言われてしまいそうですけれども、そうした指摘には耳を傾ける必要があることを認めつつも、信仰を感情的に熱狂的に理解することの危険性も思わざるを得ません。聖霊は私たちの心を聖書の御言葉に対して開き、この地上で生きたキリストのお言葉と行いを想起させる働きですから、じっくりと味わわなければいけないと思うのです。聖霊は弟子たちや初代教会の人々の心を大きく開き、福音宣教の原動力となりました。その事実を思い起こせば、現代の私たちの心だって開かれないはずはありません。 このことを確信して27節に触れておきたいと思います。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。平和という語は、先週も触れた通り、旧約聖書における有名なシャロームという言葉につながっています。もともとこのシャロームには深い意味がありました。シャロームについては木田金一先生が丁寧な分析をしてくださっておりまして、私の前任地の木田教会と大きなつながりがありましたので、木田先生からも何度かお話を伺いました。イスラエル民族の中においては、シャロームはただ単に戦争がないという意味ではない、そのようにおっしゃっておりました。共同体の中に神様の祝福が満ち溢れるのはもちろんです。そうしてメンバー相互に豊かな調和があって、全体としても力が満ちている、そういう平和がシャロームなのだと教えてくださいました。イエス様はそのことを十分に意識されておられたと思います。私の平和をあなた方に残し与えるとイエス様は言われているのです。イエス様はこのシャロームの世界を愛という形で見事に昇華されました。敵対関係にあったサマリア人が実は隣人であることに気づかせてくださったのはイエス様です。敵と味方という区分けを作って、その敵を排除することに平和を見出そうとする人間に、敵を問い直すことが同時に味方を問い直すことにもなることを教えてくださったのもイエス様です。私たち人間はイエス様が教えてくださった愛によって平和を打ち立てなければなりません。戦後、経済的な繁栄を手にすることができた私たちの国は、現代文明の最先端を走る先進国だと、そのように自負してまいりました。しかし今明らかになりつつあることは、私たちの国がまだ本当の平和は得ていないということです。そのことを現在の政治は証明するようであります。安全だ安全だと強調されてきた現代科学のシンボルであった原発の正体もすでに見えていますし、政治が現在主張する平和というのは、あえて言えば軍拡の路線です。イエス様は私の平和を与えるというお言葉で、私たちが考える平和を問うておられると思います。時代の流れの中でやがて分裂していくような平和であってはなりません。イエス様は世が与えるように与えるのではないという言い方で、人間の弱い部分に切り込んでおられます。私たち人間を過去と現在と未来の この分裂状態から解放してくださるのはイエス・キリストを置いて他におりません。聖書をしっかり読み続けて、聖書が深いところで私たち人間を支え生かしてくださって働かれているということを信じて、私たちは与えられている使命をしっかり自覚して遂行していきたいと願うものです。主イエス・キリストの平和は人間の能力や努力で手に入れられるものではありません。それは私たちの主イエス・キリストを救い主として信じる信仰によってのみ与えられる恵みです。イエス様は神様の愛が神と人、また人と人とに真実の和解をもたらすことを教えてくださっています。今日、この聖霊降臨を記念する日に、この恵みを皆様と一緒に豊かに味わいたいと思っています。お祈りを捧げます。主なる神様、聖霊降臨の祝日を敬愛する兄弟姉妹の皆さんと過ごすことができる幸いに感謝いたします。今、私たちの群れには、ご病気で伏せっておられる方、高齢のために生活に難儀をされていらっしゃる方、悲しみや苦しみの中に置かれている方々がおられます。何人もの皆さんが礼拝に参じることができません。どうかお一人お一人に望んでくださり、その信仰を強め励まし、お守りください。私たちが豊かな聖霊をいただいて、この代々木上原教会の宣教活動をさらに前進させていくことができるようにお導きください。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただきまして、賛美歌の343番、聖霊よ下りてを歌います。
Hey. 足りてこの身に満ちさせたまえ。Oh.